耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第944回10月12日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。イラク戦争というのがね、まあここ最近ありましたけれども、今現在イラクの情勢がどうなっているかご存知の方いらっしゃいますでしょうか。まあイラクだけじゃなくてですね、まあいろんなところでその戦争とか紛争とかね、まあデモであり暴動でありって、起きたりするんですけれども、意外とね日本国内以外のものってね、多くの人がまあ詳しい情報を求めてないんじゃないかななんていうふうに思います。まあ興味本位でねインターネットを見たりすることはあると思うんですけども、まあそれに関する本を読んだ人ってね、まあ僕も含めてねあんまり多くないんじゃないでしょうか。というわけでですね、今回はそういったイラクのね、現状を描いた、とあるね重要な賞を受賞した本をご紹介したいと思います。これを読んだらですね、あ、やっぱり僕たちはこういうところも知っておかなければいけないんだなという気分になるんじゃないでしょうか。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ておりますスティーブ・ファイナル著、伏見イワン翻訳、戦場の掟という本です。著者のスティーブ・ファイナルさんはボストングローブ紙の記者を経てワシントンポスト紙記者、2004年からワシントンポスト紙特派員としてイラクをリポートしてきました。その時の報道記事が2006年度ピューリッツァー賞の最終選考に残っています。その後もイラクの真相、特にですね戦争を請け負う企業の実態とその傭兵たちに関する報道に関わり、この本で2008年度ピューリッツァー賞の国際報道部門を受賞しました。ちなみにピューリッツァー賞っていうのはアメリカに関わる新聞などの印刷報道、文学、作曲に与えられるアメリカで最も権威のある賞です。そして役者の伏見イワンさん、たびたびね耳にする名前ですけども、早稲田大学を卒業後商社勤務を経て翻訳家、ミステリーからビジネスまで幅広い作品を手掛けています。前に紹介したトーマス・フリードマンのフラット化する世界は伏見さんの翻訳でしたね。さて今回紹介していますこちらの本、戦場の掟なんですけども、アメリカで絶賛されたノンフィクションビッグボーイルールズバイスティーブ・ファイナル、こちらのね翻訳版です。アメリカ政府の政策が引き起こしたイラク戦争の残骸と、今も現地を渦巻いている戦争の真実を描いている本です。人はなぜ戦争に引きつけられるのか、そういった内容をですね、傭兵たちとね著者自身が行動を共にすることで、その様々な理由ね解き明かそうとしています。で、まあ、ちょっと歴史振り返ってみますけど、2003年3月に始まりましたこちらイラク戦争はですね、正規軍の戦争が終わった今でもですね、まだ終結したとは言い切れない状況です。治安は安定せず、イラクでは正規軍に代わって民間警備会社という組織に所属する傭兵たちが戦闘を繰り広げているんだそうです。この民間警備会社は正規軍が遂行できない任務や、物資の運搬、また人の護衛への、ね、派遣を目的として、イラク戦争初期から存在していたんですけども、兵力の不足とともにどんどん増え続けていって、たちまち1000億ドル産業となっているんだそうです。で、民間警備会社はいわゆる民間会社的な組織もあれば、まあ、武装したただの荒くれ集団に過ぎない組織もあると言います。退役軍人や元警官、スリルを求める輩、競争社会からの脱落者、愛国者、破産者、金に目がくらんだ人間というですね、あとどうしようもなく退屈した連中などなど、まあ、膨大な求職人口から人を雇って傭兵を集めています。会社はそういった連中に武器を渡して乾ききった戦場に派遣するというわけなんですね。なんか本当に映画とかゲームの世界みたいですけどもね、実際に日本の外ではこういうことが起きてるんですね。そしてこの武装した傭兵たちはイラク人を殺し、イラク人たちも彼らを殺そうとします。まあ、正規軍の戦闘が終わったとはいえ、イラク戦争はねまだまだ泥縄の戦いが続いてるってことなんですね。さてそんな中、この本の著者スティーブ・ファイナルさんは、人間の感情や欲望が露骨に現れる極限の状況、つまり戦争に引きつけられて、なぜ人は戦争をしたがるのか、その答えを知るためにイラクに赴きました。そこで、元陸軍空挺部隊員のジョン・コーテ、また海兵隊出身のジョシュ・マンズなどなど、数名の傭兵たちと行動を共にして現地で見聞き体験し知ったものを、リアルな描写でこの本に綴っています。で、スティーブ・ファイナルさんはですね、こちらの本、 現在の本だというふうに言っています。まあ、キリスト教的な考えですなと思ったんですけども、スティーブさんが興味を持ったのはですね、まあ、人間そのもの、政治的、社会的な考察だけではなく、人間の精神、人間の心にね、切り込んでいく内容です。まあ、退屈さにスリルを求めて戦地に来るものとか、あと金に目がくらんで人を殺しに来るものとか、あと戦争中毒のようになってしまって赴くもの、まあ、イラクに来る理由はね、人それぞれなんです。で、彼ら傭兵たちの生々しい感情の動きや欲望が、まあ、本当にね、この本にはドラマチックに描かれてましてですね。こう言っては失礼ですけども、なんかフィクションの世界みたいですね。まあ、事実は小説よりきなりといったものですけども、なかなか、面白いって言葉が適切かどうかはわかりませんけども、まあ、そういった内容になっております。ではこちらの本プロローグ国境にて、ここからスティーブ・ファイナルさんが行動を共にした傭兵たちについて書かれた部分を一部朗読でお送りします。だって奴らが俺の首を切るところをインターネットで流されるなんて、まあビラごめんだぜ。ジョシュ・マンズが言った。マンズは23歳、澄んだブロンドの髪をピンクの頭皮がむき出すほど短く刈り込んでいるところなど、いまだに現役の海兵隊員そのものだ。私たちは国境付近で黒のシボレーアバランチに乗っていた。エアコンを最強にして私は傭兵たちと共にイラクへ入国する順番を待っていた。自分たちが定めた死の盟約を二人組が話してくれた。盟約といっても至極単純なものだ。二人が拉致されそうになった場合、もう一人の傭兵ジョン・コーテがマンズの頭を拳銃で撃ってから自分も自殺することになっている。合理的だな。私は言った。妥当なやり方だ。元陸軍空挺部隊員のコーテは除隊後は柄にもなくフロリダ大学で会計学を学んでいたのだが、大学を完全にドロップアウトしたわけではない。大金を稼ぐために長期休学しているとでもいうところだった。春には復学して今度は生理学を学ぶつもりだという。
自分は何をやっても楽しくてたまらないんですよ、
とコーテは言う。アメリカ人の多くが車の床に伏せていたくなるようなバグダッドを走り回るのもコーテの楽しみの一つだった。窓を開けてレッドツェペリンやノートリアスビッグを大音量でかけ、手を広げて体を揺する。相棒のジョシュマンズはこの仕事にのめり込んでいる。2004年には海兵隊の狙撃小隊の一員としてファルージャに向けて進軍した。その1年後カリフォルニア州でプールの建設作業をやっている時に死にそうなくらい退屈している自分に気づいた。全身全霊にショックを与えてまだ自分が生きているんだと実感する必要があった、とマンズは説明する。それがイラクに戻ってきた理由の一つだった。もう一つの理由は3階建ての老朽化した家をフィアンセと一緒にレディングで買おうとしていたからだった。私たちのチームリーダーのジョン・ヤングは44歳、元の仕事は大工、陸軍にいたこともある。身長170センチくらいと小柄だし痩せているが強靭な体つきだ。ヤングは自分がかなり変わっているというのを承知しているが、それとうまく折り合いをつけている。
俺はイカれてるかもしれないが、そう自分で言うんだからイカれてるのを知っているわけだ。だったらイカれてても全然構わないじゃないか。
彼はイラクを離れることはできないという。それが俺だとヤングはきっぱりと言う。はい、というわけでね、今ちょっと冒頭部分朗読してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。僕はそのゲーム世代なのでね、こう言ったら本当に不謹慎なのわかってるんですけども、ゲームみたいだと思いました。こういう世界本当にあるんだなーっていうのがね、驚きの一つです。で、この後ですね、このスティーブ・ファイナルさんはですね、こういった傭兵たちと時間を共にしていくんですけども、まあ彼らね、傭兵たちの性の価値観や生き様というものをどんどん知っていきます。さっき出てきたね、元陸軍空挺部隊員のコーテ、23歳の人なんですけどもね、このように、言ってました。たった23ページの本なら、23ページ全部が面白い方がいい。まあね、そういうふうに人生を楽しみたいという、まあコーテなりの意見だったと思うんですけども、まあしかしながらね、ちょっとネタバレですが、このコーテさんはですね、スティーブと合流してから約1週間後にイラク人に拉致されて、帰らぬ人となってしまうんですね。 果たして生とは何なのか、そして死とは何なのか、イラク戦争を通じて戦争に関わる人間を書いた貴重な一冊です。おそらく皆さんが知らない世界がね、待っていると思いますので、ぜひこちらの本開いてみてください。では書籍情報です。戦場の掟、スティーブ・ファイナル著、伏見イワン翻訳、講談社より税込み1890円で発売中です。
お仕事中のお兄さん、ちょっと寄り道してみません？今 OL や主婦に大人気の漫画、うちの三姉妹の第一巻をセブンイレブンで買うと、非売品特製オリジナルトランプがついちゃいます。このトランプを一中のあの子にプレゼントすると、なんて素敵なトランプなの、結婚してとはなりませんが、漫画がついた可愛いトランプにみんなで盛り上がれること間違いなし。セブンイレブン限定で10月31日まで。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、ピューリッツァー賞を受賞したこともあってですね、やはりその内容がね非常に興味深い本だと思います。でね、あとはその本編でも言いましたけれども、面白いと言っちゃいけないんですけれどもね、やっぱりその戦争っていう極限状態にあるといろんな人間ドラマって生まれるんだなと思いました。で、まあ、翻訳なんですけどね、これまたドラマティックに翻訳されていましてですね、まあ、ドキドキしたり怖くなったりしたりとですね、ほんとね、フィクションよりなんかフィクションっぽいよと思ってしまったのがね正直な感想です。僕はねやっぱりその平和な日本に育ってね、あんまり海外行ったことないのでね、こういう世界があるのかと、まあ、興味津々で読んでおりました。まあ、皆さんもですね、まあ、ちょっとぜひね興味を持ったらこちらの方見てみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。